こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今日は新型コロナ感染のために日本ふれあいの旅は実現できませんでしたが、去年に続いてズームミーティングを開いて日本各地の皆様とのお交わりをさせていただきましたので、今日と明日のこの時間に12月5日土曜日のズームミーティングの模様を録音でお聞きいただきます。この日はシカゴを離れてアリゾナからリモートで仕事をするようになった孫のクリスティンにも参加してもらいました。今日はですね、皆さんといろいろとね、お話しながら、皆さんの情報も、共に分かち合いながら、この時間を過ごしていきたいと思います。皆さんと一人一人からお話をお聞きすると同時に、クリスティンにちょっとご挨拶をしていただきたいと思います。私が住んでおります、ここ、アリゾナには、娘が、家族が住んでおりまして、それの一番、初めがクリスティンだったよね。That's the first child in this family? Yeah, okay. 最初に、この家庭で生まれた子なんですね。クリスティン、ミドルネームがめぐみと言います。そして、彼女にはですね、クリスティンの日本滞在記ってあります。これをね、インタビューして話してもらったことがあるんですよ。それ以来ですけれども、日本に行っていろいろとね、日本のことを学んで、大変面白いインタビューだったんですよ。そこで考えたのが、クリスティンにも一つ番組をね、今回作ってもらおうかなって。今、カムカム英語が日本でね、シリーズで出ましたよね、朝ドラで。だからそれのような、ちょっと皆さんが英語にも興味を持ってくれるような、またいろんなトピックスをね、クリスティンに探してもらって、そして番組を作りたいなと思って、クリスティンにお願いしたところ、心よく引き受けてくれたんですよ。Can you say something?
皆さんお元気ですか？
more? You can.
No, わかりません。
In English. 今どこに住んでますか？
English? Oh, I'm living in Tucson now. So only a couple miles away from Papa.
すぐ近いところに家を求めましてね。で、そこに住んで、今家の中はガランとしますけども、一つ一つ家具を買い集めて、生活を始めるんで、ちょくちょくうちに食事で来てくれるんですけども、料理もしてくれますし、近くにね、家族が増えて喜んでいます。クリスマスにはクリスマスカードを作るんで、みんなで家族の写真を今、撮り終えたばかりなんですね。ここにいるんだから少し手伝ってくれっていうのをお願いをしました。ですから若きクリスティンの今度声でいろいろと日本とアメリカの文化の違いとかね、それから英語の、まあ、学び方だったら変ですけども、まあ、日本的に間違いのあるようなものがあればね、そういうことも教えてほしいと思っている。そういうアプローチの番組を今考えております。それでクリスティンはもう大丈夫ですから、どうぞ。You can stay here or you
can stay here. Okay,
okay. Thank you.
ありがとう。
はい、どうもありがとう。柏木さん。
どうも、こんにちは、どうも。小崎先生、どうも、こんにちは。
アンデスの声時代からずっと長い お付き合いになってますよね。
はい、もうアンデスの声の頃ですね、ほぼもう毎日、ちょっと BC の部分はこれでしたんで、毎日聞かせていただいておりました。
大阪ですよね。
はい、大阪に住んでおります。
うん、どのあたり、お城の近く？
いやいやいや、大阪でも市の、南部の方ですね、天王寺から、ちょうど電車で3駅ほど南の方へ降りたところでおります。
それはずっと行くと和歌山に行くんですよね。
いや、和歌山ではなくて吉野の方に向かう電車です、ね、
吉野の方に向かう電車ですか、はい、くしゃみさんからお便りいただいてね、
はい、
昔は夜7時半からで夕食を終えた落ち着いた時間にゆっくりと聞いたマリンバの調べ、今は朝の放送ですが、やはりそれなりに軽やかな調べで一日を始めることができるのでいいものですと言っていただきましたが、
マリンバの調べの
ファンでいらっしゃいます。
は
い、
マリンバの調べ、もうちょっと何度かですね、聞かせていただいて、非常に懐かしく思っております。マリンバの調べもそうなんですけど、やっぱちょうど当時晩の、8時30分でした。8時15分、30分でしたか。ちょうど、BBC の日本語放送終わってから聞いてた頃でしたんで、ちょうどですね、夕食も終えて、ゆっくり、ラジオの前で日本語放送を聞いて、以前も申し上げたと思うんですけど、BBC が7、BBC からちょうど空がファインチューニングを少しずらしていったら、ちょうどマリンバ、桜の演奏が聞こえてきたという非常に懐かしい思い出を持っております。
お聞きになり始めたのは何歳頃でした？
そうですね、BCL ブームの頃ですから、ちょうど14歳ぐらいですね、ちょうど親にねだって買ってもらったナショナルのクーガですね、で聞いておりました。
ね、はい、お付き合いになりましたね。
そうですね、やっぱちょうどアンデスの声の頃から、最後の、2000年でしたか、アンデスの声の日本語は一旦終了したのが、はい、その頃はBCL から離れておりましたので、聞けてなかったんですけれど、復活しまして、ちょうど南、オーストラリアからの送信ということで、また聞き始めたということです。ちょうどアーカイブの番組、マリンバの調べもそうですが、ちょっと懐かしい思いで聞いております。はい。
その時の最初は受信機は何でしたか？
ナショナルのクーガ115ですね。
ああ、ナショナル
クーガ、ね。はい、今はもう完全に手放してしまってありませんけど。
今ここにね、2008年の、データがね、見つかったんで、ちょっと皆さんご紹介しますね。2008年のね、主要受信機。年齢の方がね、から行きましょう。大体、その頃は40代半ばの人から、ずっと若い人は最小年齢が14歳、11歳という方たちがおられたんですね。でも、トップの方って言っても40歳くらいで、そのくらいの方が一番、数が多かった。もちろん当時のブームになった次は別ですけども、その2008年の時にはですね、最終年齢14歳11歳という方がもうすでにおられて、お父さんにラジオを修理してもらって聞き始めたという方もいらっしゃるんですね。受信機の方がソニーの ICFSW7600GR、 これがトップでしたね。そしてディージェン、中国製の、これがセカンドで、ソニーの SW55、 それからソニー SW07、 SW1000 の TF、 SW40、 SW35、 SW22、 SW11、 SW11 っていうのがあったんですね。 ICF5800、 それから2001とずっと続くんですね。それからナショナルがRFB30、RF2800、大阪の岩井さんはですね、10年前にリサイクルショップで980円で購入されたそうです。そして、クガー、もちろん2200の F、クガーの101、 そして岡崎市の林さんは BCL の再燃で昔の受信機をいじって20年ぶりに再び受信を始めましたというお便りをいただいています。そして八重洲の FRG の7700 FT757GX2 FT847、 まだあります。 FT の1000の M、 FT の1000の MP、 そして ICOM が IC7400、 IC の R75、 日本無線が NRD535 の D545、 ケンウッドの TS450V、 TS の690で、ドレイクが R8、それから AR7030 プラス。これは東京の細谷正夫さんともう一人の方が持っておられましたね。そして AG の 4-134 の DM。岡山の原田誠さん、31年ぶりのレポートをこのラジオで聞いてですね、くださったんですね。ホームセンターディスカウントショップで4500円で買われたというふうに書いてありました。そして、豊里隆さんはもちろん自作の、いつも受信機で聞いていらっしゃいますが、自作の89高1中2通信型受信機という、こういうデータが出てきましたので、ちょっと皆様にね、ご紹介したんですけど、まあ、すごい数のラジオが出回ってたんですね。皆さんにも懐かしいラジオじゃなかったんでしょうかね。林さんももう、ね、レジェンドでいらっしゃいますけれども、浦和でお会いしてた時代が懐かしいですね。どうですか？
皆さん、こんにちは。尾崎さん、こんばんは。そうですね。あれも、もう昔、だいぶ昔のことで、私も、だいぶ、詳しいことは忘れておりますけども。
お家に、お邪魔したことがあるんですが、覚えてます？
はい、はい、浦和でミーティングを開いたことがありまして、その時に尾崎さんと、それから、亡くなられた、久子さんとお二人に、ミーティングの前にうちにおいでいただいて、もう亡くなりましたけども、私の母ともお会いいただいて、でそれから、会場に行ったという、ことが一度ですね。それから、もう一度細谷さんと、尾崎さんとお二人がうちにおいていただいて、細谷さんと私で話をしたのを尾崎さんが録音をして、それが後日放送に載ったということで、我が家には二度おいでいただいております。
お家からね、駅まで歩いた記憶があるんですけども、今住んでいらっしゃる家は同じお家ですか？
はい、はい、同じです。歩いた方が早いんで、バスのも一応あるんですけども、今も当時も、路線は少ないんで、歩いてしまった方が早いんですよね。で、ゆっくり歩いても15分ぐらい、ね、だったので、歩いておいていただきました。
閑静な、静かな住宅街ですよね。
はい、
私にもいいとこですか？
私も住んでるところは、浦和のでも中心から少し離れているので、昔から住宅街で、しかも何年も続けて長く住んでいる方が非常に多いんですね。ですから、私の家の近くでも1代前、2代前、3代前とかそういう、昔の方が皆さんと顔なじみというような閑静な住宅街です。
なるほどね。いいですよね。そういう落ち着いたね、知った方たちが周りにおられるところというのはね。もうあの頃の人にはあまりお会いしませんか？あの頃の裏ミーティングで集まってた方たち、まだお付き合いしていらっしゃる方いらっしゃいますか？
はい、そうですね。あの時に来てた方で、まだお付き合いしている方はたくさんいますし、今でもよく会う方は思いますね。例えば浦和の市内に今2人おりますし、 何人かの方とは、現在でも、頻繁にコンタクトを取っている方がいらっしゃいます。
そうですか、そうですか。ね、今度日本に帰ったら、ね、フライの旅で、浦和のミーティングを再開したいですね。
うん。
ね、お宅で。好きじゃないですか。ね。お茶を飲みながら。
うちはそう大きくないんで、ちょっと、うちでミーティングで、いや、まあ、人数あてで限ってということならできるかもしれませんけどね。
はい。
それから、このところ、手紙とか、報告とか、しばらく出してはいないんですけども、放送の方は、ほぼ毎週聞いておりまして、ログも取っております。
もう、林さんのことはもう忘れませんから。いつも聞いていらっしゃるってよくわかります。大竹さん、鎌倉はどうですか？富士山は見えてますか？
あ、見えてますね。真っ白な。
あ、もう真っ白。
よく見えます。
今年はね、ウィンター SW フェスト、アメリカでの開催はどうなってるんですか？
この2021年はご承知のようにできませんで、ズームでやったんです。で、来年2022年も2月末に予定してたんですけども、今度このまた南アフリカから変種のウイルスが出てきたもんですから、これもやっぱりリアルで集まるのはやめようということで、ズームでやるということにほぼ決まったようです。で、リアルでやった場合、だいたい最近は120〜130名しか集まらなかったんですけど、今年の2月ですね、あの時、ズームでやった時は250名ぐらい参加したんですよね。リアルの倍ぐらい集まるんで、やっぱり、アメリカの BCL も高齢化してるんですよ。で、昔参加した人、アメリカはもう1日2日平気でドライブで来るでしょ。それで若い頃はみんなもうどんどん遠方から来られたんですけど、最近やっぱりみんな年取って、もう2日も3日も運転して東海岸まで行くのは大変だっていうんで、リアルで集まる人はだいぶ減ってきたんですけども。ズームはドライブの必要はありませんので、みんなたくさん集まって、非常に盛況だったですね。で、まあ、いろんなテーマの発表があって、開始でも書いてたんですけども、一番日本のリスナーが驚いたのは、西海岸の海岸近くで、フラッグアンテナを立てて、生地震して、いろいろ曲、聞かせてくれたんですけど、やっぱり日本の NHK の秋田ですね、これ500キロワットなんですよね。ですから、これがね、西海岸でガンガン入って、日本が聞こえたもんだから、日本から参加してた人は、すごい、言ってみんな非常に驚いたんですけども、そんなよく入るのかと思って、私も今度リモート受信で、何度か、西海岸で、同じような時間トライしたけど、やっぱりリモート受信で使ってるアンテナはみんな指向性アンテナではなくて、だいたい無指向性アンテナ使ってるもんですからね。やっぱりNHK の秋田は入れなかったですね。やっぱりこのぐらいよく聞こえるのにはもう指向性のアンテナで日本にビームが向いてるというアンテナであれば、海岸近くではもうNHK のハイパワー局はガンガン入ると。そういう感じでした。
なるほどね。
で、やっぱりその他ヨーロッパの EDXC なんかも毎年年次総会やってたんですけども、これも、もう、今年の7月だったかな、ルーマニアっていうのはもうキャンセルになって、これもズームでやってるんですけども、向こうは欧州と北米の方に都合のいい時間を選ぶもんですから、前回は日本時間の23時、つい先日は日本時間の24時からなんですよね。GMT で15時、開始なんです。だからヨーロッパの人は15時、16時ぐらい、アメリカの人が10時ぐらいなんですかね。東海岸で10時ぐらいになると思います。だから 欧米の方はいいんですけども、アジアの人は大変なんです。深夜から約2時間2時間粘って聞いたり時々お話したりということで大変ですけども、今回はまあ尾崎先生が夜頑張ってくださって、日本の人たちは比較的快適な時間にお話ができるということで大変感謝しております。で、私もあの土曜日の朝7時半からはいつも聞いてほとんどあの録音してるんで、おおむね HCJB の日本語は朝聞くというパターンでやっております。で、信号は非常によく入ってますので、みんな喜んでいると思います。で、台湾の国定数もだいぶ増えてきたもんですから、あの状態も良くなってきて、来年からはさらに DX ができるようになると。ただよく飛ぶと渾身も増えますんでね、
そ
んなに吉原氏なんですけど、一般的にはあの短波の受信状況は好転するだろうということで、考えております。で、来年はあの短波クラブ70周年なんですよ。
ああ、そうですね、
大変大きな節目になるもんですから、またあの先生のところで特別放送をお願いしたりですね、いろいろ企画しておりますんで、会員の皆さんをはじめ、HCB の他のリスナーの方にもぜひ参加していただいて、盛り上げていきたいというふうに思っております。
はい、
だけどあのクリスティーヌが見えましたけども、
うん、
このお宅へお邪魔したときはクリスティーヌは2歳か3歳ぐらいでうちうち歩いてたんですけど、私と尾崎先生でシカゴの地下のスタジオで録画してたらクリスティーヌが来て 窓をどんどんどんどん立ってくるんでやめてくれというようなおてんばお嬢さんだったんですけども、すっかり成人してお嫁に行かれて、しばらくシカゴにおられて今度通産に戻ってあの引っ越してこられたということのようで、通産も大変賑やかな
お宅
になるかと思いますけれども、またあのアメリカ行く機会があったらぜひ通産の方にも寄らせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
はい、またね、あのウィンター SW フェストが再開できればね、
そうですね、
また寄っていただけるんですけど ね、
はい、
それであの大竹さん、あの新春対談、
はい、あの新春対談、
ね、
あの
近くさんと、
はい、赤林さんと録音して、ね、いろんなトピックがありますんで、
はい、
お正月の初めの、はい、リスナーの皆さんに喜んでいただけるような、はい、番組を届けたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
で、あの BCL の日は17日ですか？
そうですね、17日ですね。
で、山田浩二先生がね、あのお亡くなりになった、
はい、金曜日だね、
の日を、BCL の日にしたんですよね。
はい。
これっていう思い出あります？
あ、山田さんはもうね、本当に。
ありすぎて、
ね。
終わりの頃は千葉の方に引っ越されたんですね。
そうですね。後半は千葉に引っ越されて、すごい田舎なもんですから、ちょっと電車ではかなり行きにくいんで、うん、私は車であの千葉に、仕事で行くことは何度かあって、よく車でお邪魔しました。車で行くと、高速出て5、6分の、高速の出口出て5、6分で行けるんで、非常に車では便利なんですけど、電車で行くともう、くるり線という非常に1時間に1本ぐらいしか走ってない電車に乗って、また駅からちょっと距離があるもんですからね。なかなか行きにくいとこだったんですけど、まあ、あの大きな屋敷に、長いロングワイヤーのアンテナを張ってね、さすがにノイズはなくて、アメリカの曲がよく夜は聞こえるよと言ってましたから、まあ、交通の便は悪いですけども、電波の環境は大変よろしいというところだったと思います。
最後まで電波を追い求めておられたんですよね。で、この BCL という名前は山田さんがお考えになったんですね。
あ、それはどうかな。
そういう名前はあの存在しないですよね。
BCL、あの英語の辞書には載ってないですよね。
ですよね。
我々の時代はもうみんな SWL といってショートウェイブリスナーだったんですが、それがいつの間にか、ね、BCL の方が、日本では うん、よく使われるという時代も来たと思います。
ね、私も BCL って何かって聞かれて、えって言って、ブロードキャスティングリスナーズっていう意味ですよね。
そうですね。
うん。だから、BCL、日本ではもうものすごいブームになりましたけれども、外の方では BCL って何ねって聞かれて、ブロードキャスティングリスナーズ。BCL がどうしたのって聞かれるんで、ちょっと困ったこともあるんですけどもね、これもブームになりましたよね。
そうですね。
大変ですよね。
ブームになって。
まあ、若い人たちにね、これからは大いに、また BCL を盛り上げてもらいたいところなんですけれども。
まあ、いずれにしろ、BCL ブームで日本の電機メーカーがね、非常にたくさんの短波、ラジオを作って、これがまあ世界を席巻したというかな、大変な、輸出基地の一つでもあったわけですけど、まあ、日本の電機メーカーが、社用産業になると同時に中国がもう驚くべき値段のラジオをたくさん出し始めて、まあ、日本のリスナーでもその恩恵に扱ってる人が多いわけですけれども、やっぱりなんて言いますかね、このデジタル技術というものがアナログの時代と違って、要するにほとんど無調整でね、性能が出るような電子機器の時代になったもんですから、もうすっかり中国勢に値段でやられてしまったというような感じだと思います。
うんうん、小原さん。小原さんと声をかけたところで、今日は時間が来てしまいました。この続きは明日のこの時間にお送りいたします。明日もこの時間、12月5日日曜日に開かれました HCJB Zoom ミーティング、その後半の模様をお届けしますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは、15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。